おはようございます。先週には西から東海地方ももう梅雨入りです。昨年より26日も早いんだそうです。教会の庭、公園にも草や木、花が一段と元気になってきています。湿度が高いことが環境には良いのかもしれません。皆様のご健康をお祈りいたします。特に埼玉県のまん延防止等重点措置や東京都の緊急事態宣言がさらに伸びそうな気配もあります。ワクチン接種も高齢者の方々に少しずつ始まりました。こうした事情の中で対策に2年以上にわたり日夜戦っておられる医療や関係各機関の方々に感謝いたします。その犠牲的な活動があって、私たちは安心した生活ができました。ワクチン接種がより広がり、一日も早い感染の収束をと願い祈っております。私たちが安心して平和に生活できるのは、どこかでどなたかが代わりに痛みを負い、犠牲を担っていてくださるからだと気づかされます。教会では今週もイエス様が私たちの救いのため身代わりに十字架の死を遂げられたことに感謝しています。それだけでなく、その3日後に復活されたイエス様が40日間弟子たちや人々と共に過ごしてくださったこと、天に昇られたことを覚えて創造主なる神様を褒め称えています。イエス・キリストが人としてのご生涯を十字架で閉じられる直前に弟子たちに約束されました。ヨハネによる福音書14章18節。私はあなた方をみなしごにはしておかない。イエス様を見上げる私たちのための約束でした。昔の私にあったことです。地方から上京し、下宿する学生生活が始まりました。授業は置いても大きな文化サークルに参加し、多数の良き先輩、また同僚の仲間たちに囲まれていました。しかし、心のどこかに生きる不安、孤独な思いがありました。アメリカからの宣教師に出会い、ある晩の集会に参加しました。その時話された聖書の言葉で、イエス様が自分をも愛し、関心を寄せていてくださることを知りました。それまで私は創造主なる神様を拒否し、自分がというおごりがありました。それが人に対しても傲慢な態度となっていました。長く神様に背く罪を犯していたことが不安な心にしていたのだと気づきました。イエス様が神様の許しを得るために私に代わって十字架の上でご自分の命を捧げてくださったと知りました。イエス様を救い主として感謝し、心に迎えた時、落ち着いた平安、静かな喜びが起こりました。私はあなたをみなしごにはしておかない。このイエス様の言葉の通り、もう一人ではないのだと心が励まされ、暖かくなりました。さて、弟子たちはイエス様が墓から復活されたことを聞かされ、半信半疑でした。しかし、イエス様が弟子たちの真ん中に立たれて復活のお姿を現されました。それから40日間、弟子たちと再び食事をし、過ごされて 復活されたことを自ら証しされました。弟子たちはもう一人ではない、復活の主と共に永遠に生きる幸いと確信に預かりました。そして主は彼らの見ている前で天に挙げられました。聖書の使徒言行録1章9節にこうあります。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に挙げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエス・キリストが天に帰られるのと入れ替わりのように、イエス様が約束された通り、その10日後に聖霊なる神様が下って来られました。まず弟子の12人に驚くように下られました。聖書箇所は、使徒言行録2章4節です。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。主イエス様が天に昇られ帰られた後、弟子たちは集まっていました。約束された時を待っていたのです。12人の弟子たちは、夫人たち、またイエス様の母、兄弟たちも加わり、心を合わせて熱心に祈っていました。この日に至る50日間は劇的な展開でした。失望と恐怖に落ちた弟子たちが、今は新たな希望と使命に備える祈りに専心しています。落ち込んでしまった弟子たちとは打って変わり、その時を待ち望む祈り、神様を褒めたたえる祈りを重ねていました。この時に起こりました。聖霊なる神様が下り、弟子たちを通して働かれました。その一つが、ガリラヤ地方出身の弟子たちが、10以上の外国語で突然語り出したのです。人々は驚きました。それは素晴らしい幸いなメッセージであったに違いありません。イエス様の救いの福音を聖霊の御、愛、喜び、平和で満ちて確信し語っていたはずです。新しい葡萄酒に酔っているのだとあざける者にもペトロが語ります。2章21節主の名を呼び求める者は皆救われる。大胆な弟子たちのメッセージでした。今に至るまで変わらない愛されている私たちへのメッセージです。聖霊の神様のなさるお働きでした。今は私たちと共に私たちのうちにおられる聖霊の神様でいらっしゃいます。私たちがどう語るかを教え、あらゆることから弁護し、守ってくださる神様です。50日前は、弟子たちはどん底にいました。その時、お従いしたイエス様が、予言されていたとはいえ、目の前で捕らえられました。マルコにいる福音書14章21節あなたのことを知らないなどとは決して申しません。と、どこまでも従いますと言った弟子たちです。その時は、イエス様にどうしてもお伝えしたかった決心でした。その場では、彼らの真実な言葉でした。しかし、捕らえられ連行されたイエス様のお姿に衝撃を受け、失望と恐怖に心変わりします。それほどの決意や決心は崩れてしまいました。ただ、関わりを持たないように、逃げ、家を閉ざし、引きこもるだけの弟子たちです。夫人たちやわずかの弟子以外は身をかくまいました。この時の弟子たちの姿に 実は自分自身を振り返り生き方が重なるのです。順調であれば感謝の言葉が出ます。それでも主なる神様を褒めたたえているだろうか。助け支えてくださった友を仲間に感謝しているだろうか。では逆境であった時はどうだったろうか。環境のせい、他人のせいだと言っていなかったのか。そして自分が原因だとなると落ち込んでしまった自分でした。脆い自分を悔い改めさせられました。弟子たちをそこから立ち上がらせたのは、弟子たちの悲しみ、弱さを担われた主イエス様でした。弟子たちの力は、イエス様が弱くなられたどん底の十字架にありました。私たちの立ち上がる復活の力、新しい出発がそこにありました。聖霊なる神様もイエス様と同じです。イエス様はおっしゃいます。ヨハネによる福音書14章17節18節。霊があなた方と共におり、あなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。聖霊の神様なる御業に大いに期待し、祈り待ち望みましょう。私たちに励まし、立ち上がる勇気と平安をくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たち一人一人を愛し、神の家族に迎えられるようにご自分の命までも捧げられました。そしてその死を破り復活なさいました。今私たちには聖霊なる神様が共におられ、私たちのうちにあり、慰め励ましを与えてくださいます。感謝いたします。私たちがあなたをお迎えし、愛、喜び、平和に満たされ生活できますように助けてください。そして愛する家族や隣人とその恵みを分かち合えるようにしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。